ちょっと聞いて。今回は民生委員についてです。2年ほど前から地域の民生委員をしています。この民生委員について少し話をしてみます。民生委員は社会奉仕の精神を持って常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることとなっています。また民生委員は社会全体に対する奉仕の精神を持って活動し、職務に対して有形無形の対価を要求するのでなく、民間奉仕者として活動すべきと示されています。そして地域住民を対象に幅広く相談に応じるとともに、支援が必要な場合には個々の事情を十分に考慮して必要な支援を行うことが重要とされています。このようなことから、民生委員の具体的な仕事としては、支援が必要な人に対して、各人の能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように、必要な相談、支援を行うことです。援助を必要とする人が、福祉サービスを適切に利用できるために、必要な情報の提供、その他の援助を行うことです。これは、支援を必要とする人が、その人の意向に沿った福祉サービスの利用ができるよう、情報提供等の支援を行う仕事です。民生委員は仕事をするにあたって、支援の必要な人の私生活に立ち入り、その一身上の問題に介入することが多く、生活上、精神上、身体上の秘密に触れる機会が多いことから、守秘義務が定められています。プライバシー保護の観点から、その知り得た秘密を漏らしてはならないことは当然のことです。このようなことを意識しながら民生委員の仕事をしています。地域の皆さんに信用していただくためにも、任期は3年ですが、10年以上民生委員の仕事をしている方も多くいます。任期が短いと守秘義務はありますが、多くの民生委員が個人の情報に接することになり、好ましくないようです。私の任期も長くなりそうです。そして相談事、心配事等がありましたら、民生委員に相談してください。現在相談に乗る例は、高齢者、特に75歳以上の方の相談が多いです。そして高齢者の見守りや声かけ等もしています。最近話題の孤独死などは大きな問題になっています。これは地域のみんなで対応する必要のある大きな問題です。最後になりましたが、障害のある人たちの相談にも対応しています。私の担当地区に一人の障害の方がいらっしゃいますが、今のところ家族で対応しているので、直接の対応はありません。相談するためには、皆さんがお住まいの地域の民生委員の誰が担当者であるかを知る必要があります。そしてその担当者と相談しておくことが大切だと思います。問題があった時だけではなく、通常の時も時々訪ねてもらうということもできます。地域によっては2ヶ月に1回訪問する民生委員もいます。民生委員を積極的に活用することで、より良い生活ができると考えます。全体的な話で直接的な例はありませんでしたが、もう少し具体的な話ができるように、私自身も勉強していきたいと思っています。今日はありがとうございました。今回のちょっと聞いては、民生委員の笠原義篤さんから原稿をお寄せいただきました。